難しいですよな、
うん、
あとまあ、ちょっと動画上がってましたけども、
はい、
関西ローカルでなんか夕方に小籔がやってる、
はい、
まあ、阪神応援する番組じゃないんでしょうけど、ちょっと30分ぐらいのこう番組があって、
はい、
そこに毎月1回矢野が来てるんですって。で、月のこうまとめを話をするらしいですよ。
はいはいはい。
で、今月もあったんですけど、でその中でテーマが上がったのが木浪に対しての公開説教の話
があったんです。
これこの時は TT さんとか知ってます、その
公開説教の話。あれってあれですか、ホームに突っ込まなかったやつですか。
そうそうそう、その時です。
ああ、
はい、打者が近本で高いバウンドのボールを見て躊躇してホームに突っ込めんかったっていうね、
うん、
で突っ込めなくてダイソーエゴシに変えられて、
うんうん、
ゴロゴロにしてエゴシがアウトにな
った。そうそう
でその時に木浪がベンチに帰ってきて、ベンチの中で
矢
野さんと会話して、
はい、
まあまあカメラで抜かれてる姿を見るともう木浪が半泣きになってるような状況で、うん、公開説教というタイトルがついてましたが、
うん、
まあ、その状況のことを矢野さんが話をしてたんです。
はいはいはい。
で、あの時は、まあ、基本的に矢野曰くですよ、矢野監督曰くあかんやないか、まあ、あそこで走らんとっていう怒り方は誰にもしてないんですって、
うん、
まずお前は何をせんといかんかったんやっていうのを先に言わせるんですって、
うん、
で、あそこの場面での取り決めが3つあって、
うん、
阪神、要するにベンチから木浪に父が言ってたのがね、
うん、
ゴロの時は控えると、
うん、
で、あゴロの時は戻るかな、でライナーの時は止まると、
うん、
あゴロは止まる、ライナーは戻る、
うん、
戻る、
うんうん、
で3番目に高いバウンドのとか突っ込むっていう約束があったんですって、
うん
うん、そういう指示をしてたんだそうですよ、う
ん、はいはい。
で、お前はどういう指示を受けてたと、うん、っていうことよりもお前は何をやらんといかんかったんやと、取り決めは、うん、あの場面で何をやらんといかんかった取り決めを言ってみと、
うん、
言ったら、まあ、さっき言ったゴロの時はこう、ラインの時はこうで、ちょっと間があって高いバウンドの時は突っ込めと言われてましたと、
うん、
でそこで矢野が言ったのが、まあ、まさにその怒ってたっていうふうに見てたあの場面は、
うん、
まず一番最初に高いバウンドの時は突っ込むっていう、うん、ホームに突っ込む、止まる、戻るっていう順番で物事を考えないと、
うん、
一緒にして突っ込めないっていうんですね、矢野曰く。でも言葉、いきなりから出てきた言葉の一番最後だったんで、高いバウンドの時は突っ込むって
、ああ、はい、
まあ、それならやっぱり躊躇するやろうと、
うん、なるほど。
だから、まあ、そこを確認して、まあ、次からはっていうね、
はいはいはい、
話をして、あ、なるほどねと思ったんですけど、
うん、
そうですね、う
ん、で僕はそこでちょっとまたひねくれたもんやから一つ思ったのが、
はい、
そう思わさないといけないんなら、ベンチからの指示、藤本からの指示、木浪へ指示した順番が気になって
そこで見つめてたら多いって
そうだから結局そのベンチから、サードコーチから木浪に行った指示も、はい、なら突っ込む順番に言ったりよっていう、
うん、
まずはだから高いバウンド時は行けよと、これを一番に言ってやるっていう、ね、
うん、
ことをやってたのかなっていうのが気になりました、
ね、はい、
そこはさすがに声は突っ込んでなかったですけどね、
うん、あ、しかし僕は今シーズン初めてこんなに当たり号っていう言葉を耳にしましたけどね、野球
そう
です
ね、
当たり号って何っていうところからでしたけどゴロゴーはよく聞くんですけどね、うん、
はいはい、
こんなに頻繁に聞くワードだったかなと
要はだからバットにボールが当たった瞬間に走るか、うん、当たった、バットにボールが当たったボールが グラウンドに一回バウンドしてから出るかの違いですもんね、
は
い、
あ
でそこのタイムラグなんですよ。だからもう当たり後はギャンブルだから、
うん、
これ野村さんが言ってますけども、
はい、
当たり後だけはもう旦那にも責任はないからと、
うん、
ライナーはしょうがないから、
うん、
うん、5、6号はボールがグラウンドに1回つくからそこから動くんでライナーじゃないっていうのが分かってから出るから、
うん、まあ、うん、やっぱ若干というかだいぶ違う感じになるんでしょうね、うん、
もちろんそのどこにこうボールがつくかにもよるからね当然ね、うんう
ん、いやーまあね、もう過ぎたことを掘り返しても仕方ないんですけど、いまだにやっぱロッテ戦のはずっと引っかかってて、
そうね、
あの、
これはちょうど TD さんやった
よね、
上田海也とっていうのをずっと思って
て、これが100歩打つって北条なら分かるけど、
北条とかだとかだ
と、ランナーを変えてるやんっていう、ね、
けど、上田海置いた上でその作戦を取るのかっていう、
うん、
あまりにもその衝撃はずっと。頭の中に残って
そう、ね、だから上田海の時はさっきの理屈から言うと当たり号じゃなくてゴロ号でもいいんですよ。
入ってこれ
もう一つ言うとあの上田海の足だったら別に普通に走らせておけば
いい。
いや自分で自分の首を絞めるっていうやり方でしたから、うん、でやっぱりさすがだなと思ったのはその巨人阪神で、
はい、
そのゴロ号をスッとこなせる、しかもランナーが増田っていう、ね、
増田が
若いランナーで、うん、こなせるわけですよ。
しかも2日連続で確か内野ゴロが決勝点みたいな感じになってました
よね。両大館と中島か、
うん、中島ですね、
うん、そうね、
そこら辺はね。
あ、ちょうど良かったんですけども、横浜ってなんで9番打者をやめたんですか。
まああれもそもそもそのウィーランドとかありきの部分はあったんで、その要は、うん、9番に、まあ、ある程度打力のあるピッチャーがいる前提でっていうのもあったんで、
うん、
まあそれも多分、まあ、そのウィーランド一人で片付く問題じゃないと思うんですけど、まあ、でも辞めるタイミングとしてはそのウィーランドの対談はあったんじゃないかなと。
あ、いやもうあれいつから、今年は全然やってないよね。
なんか今年、去年からも辞めてる、
去年から辞めてるのか
ですかね。うん、
うん、
まあでもそうですね、すっとやめましたね、
うん、あれと思ったもんね。
まああれもあとはその9番に入ってた倉本が機能してたっていうのもあったんでしょうし、そうですね、まあでもやめたところでトータルで見るとそんなに大きな変化はなかったのかなという 感じですよね。だから9番ピッチャー、あ、9番バッターですごい良かったなっていうのも別段ないですし、うん、
うん、まああれもね、
はい、
もう確かに言われてみれば9から
そうですね
1、2、3とつながるようになって、
な、まあ、あとはそれは2番に宮崎とか置く上では9番野手はありだったわけですよ。その、うん、どうしてもベースだと1番2番打つバッターがちょっといなくて、でその結果、まあ、宮崎とかをちょっと1個上にずらして本来 3,4,5 とか打たせてたのを 2,3,4 みたいな感じでずらして、で そうなった時に2巡目以降その寄り前に2番バッターの前にランナーがたまるようにっていう意味もあって9番でやってたと思うんですけど、うん、今はその2番、そうですね、宮崎とか外っていうのはあんまりなくなったんで、
うん、
だったらっていう感じでまた9番ピッチャーに戻ったのかもしれないですね。
うん、あの巨人の何が嫌っていう2番坂本っていうのも大嫌いなんですよ。
まあいいバッターをね。
そう、2番坂本、3番丸、4番岡本みたいな、
うんうん、
5番亀井みたいな、うん、でめんどくさいですよね。
めんどくさいですね。
うん、阪神が唯一1回だけかな、糸井を2番に入れてすぐ戻しましたよ。あ、うん、
その場合3番って誰打つんですか。
あの時誰やったかな、あれ福留さんがおったのかな、
糸井2番は全然ありだと思うんですけどね。
ねえ、
うん、
だからあの僕も友郎さんもちょっと言ってるのが、阪神で4番大山って動かしたくないって言うから、
はい、
調子が悪かろうが良かろうがね、
うん、
だから今、まあ、ちょっとこの休みに入ったから分かんないですけど、広島巨人戦ともボロボロだったんですよ、調子が悪かったんです、
うん、
で、まあ、動かせないんならあの調子のいいマルテと糸井をくっつけたかったんで、
あ
じゃあ糸井を2番3番マルテにして、とりあえずいいもん同士をくっつけて、まあ、5番以降は困りますけど、
うん
まあ、そうやるのも一つの手やなと。
そうですね、
うん、ただそれをなかなかやれるチームじゃないというかね、チームからがあるのか、なかなかこう2番、まあ、あのいわゆるこうジータのパターンで2番の強打者みたいなね、
うん、
チームがありそうでないというか続かないというかね。
そうですね、年間通してってなるとなかなかなかったりですよね、うん、その一時期やっても、
うん、なんかそういう打線がねセ・リーグなんかも組めるとそれはそれで面白いのかなと、
うん、まあ本当巨人は多分もう今シーズンはあのままでしょうしね、
うん、
変えないでしょうし、
まあやっぱりね、原監督に立てつく人がベンチにいないっていうのは、うん、まああれはあれでもう好きなことできるし、まあ、それなりの責任感持ってやってるし、まあ、結果が出てるからね、いいんでしょうけど。
そうですね、まあでも本当良くも悪くもよく動く監督だなっていうのは改めてやっぱ感じましたけど、その起用法とか、うん、選手の起用とか見てても、
そうね、
そうですね、
あれはやっぱそれをする演出がすごいというかね、
うん、
まあもちろん大事なところは自分が行くっていうところでやってるんでしょうし、うんうん、それがこう阪神ファン的には多分鼻につくんでしょうけど、
そうなんでしょうね、
うん、まあでもやっぱ大した監督だと思いますよ。
まあ、こうやって結果出されるとね、それ以上何も言えないっていうのがあって、
うん、
こんだけ語れると。
でこれまたあのちょっと今日阪神ファンの愚痴ばかり言ってますけど、
はい、
あの原監督は4番岡本にバントを指示するのは、
うん、
ああすごいと、
うん、
ここまでやりきるんやって、ね、称賛する阪神ファンのくせに、
はい、
自球団がバントしようとすると怒り出すっていう、ね。いやいや、こんな楽さ、相手のピッチャー楽させてどうすんねんって、ここは打たんかいみたいなね、
それは
もちろん場面も違うし、条件も違うからね、一概には言えないんですけどね、
なんかその後の結果次第でいくらでも変わりそうな気もするし、なんかね、その阪神がその後によく点取ってて、で結局巨人がその4番、岡本にバントさせて、うまくいかないっていうのをずっとやってるとね、なんでしょうけど。まあそうですね、マックスさん的にはどうなんですか、その例えばノーアウト1、2塁で大山がバントしだしたら、うん、まあ、それも一つやなっていう感じなんですかね。
いやもう調子が悪かったり、どうしても1点取りたかったらしょうがないよね。
ああ
、うん、僕はもうあの昔の話、その村田が4番に育ってて、
はい、
あの村田がバントしたっていうのにびっくりしたんよ、最初、
うんうんうん、
えっ、ー、と思って、その時の村田が調子良かったか悪かったかは覚えてませんけど、
うん
うん、
そうっすよね、まあ、でも原さん自身そういうとこあるっていうか、坂本も丸もバントしてますしね。
そうね、
とりあえず全員場面次第ではしない、うん、するっていうか、
まあ、やっぱりそういうバントをしてやっぱ結果を出さないからいろいろ文句が出るのかな、
まあ、それが大きいと思いますよね、
うん、そのバントして得点圏ランナーを送っても、まあ、もう毎度おなじみあと一歩が出なかったっていう。
ってなるとどうしてもやっぱり
だったら打っても一緒やろってことになるんやろな。そういうところなのかな。
どうですか、体感的に阪神、今年の阪神ってバントは多い方なんですか。
バントは多いと思いますよ、リーグで一番ぐらいじゃない。
うん、
多分多いと思いますよ、
うん、
なんだかんだで、
あ
あ、多いね。66個で一番ね。
ああ、多いんですね。
巨人が42個、横浜が48個。
うん。
2番目が中日の64個だもんね。
やっぱ実際数多いし、まあファンがそう言うんでしょうね、ファンの方も。うん、
いやいや、阪神で今はもう話題は、
はい。
もうエラー数ですから。
エラー数や。なんか総じて上に、うん、せめて下に叩きつけてファーストもなんとか取れんじゃないのかって思うことはあるんですけど、そうそう、ね、なんかみんな上に向けていくなっていうのが、
うん、大山がちょいちょいやりだしたもんね。
そうですね、
うん、うまいと言われてて、
うん、
まあ、あれも 4番のプレッシャーなのか分かりますか。
そうですね、まあ、4番じゃないとダメなのかなっていうところですけどね。その、まあ、2割6分、2割7分で2桁打って50打点ぐらいですか、
うん、でトータル見るとそうなんですよ。さっきの近本と一緒で、
まあ、
この10日間とか見ると10日間でヒットが2本とか、うん、あとはやっぱね三振が増えましたよね、調子。あ、まあ、当たり前なんでしょうけどね、
はいはい、
うん、
まあ、多分もちろんその、ね、その場面、例えばチャンスでの三振とか、そういうのが印象強いんでしょうけど、うん、なんかこう、トータルのその数字だけで見ると、うん、なんかそこまでもう、ボロクソ言われるもんかなって思っちゃわなくもないんで。
いや、もちろんそうですよね、今の4番の中では、
うん、
ね、そんなに悪い数字じゃない。
例えば、その巨人の岡本とかと並べてみたときに、そんな遜色ないんじゃないかみたいな話、うん、ね。感じもありますし、
だと思いますよ、
うん、
まあ、だからといってちょっとね話が照れ込んでありますけど、
うん、
じゃあ調子の悪かったらすぐ下げるんかっていう、その、うん、この期間をねどれぐらいのスパンで見たらいいのっていう、
うん、
その辺がわからないですよ ね、
そうですね、まあ、うん、あとは、まあ、変えたり下げたりした時に代わりの選手がいるかとか、まあ、そういうとこなんですかね。
うん、あの得点圏の打数っていうのは、はい、セ・リーグで実は大山が一番多いんですよ。
ほう、それだけじゃあ前を打つ選手が優秀っていうことなんですかね。
準備はできてるんですよ、
うん
うん、で、まあ、率も実は3割弱ぐらい打ってるんです、その得点圏、
うん、
2割9分は打ててるんですけど、
うん、
だからこの、まあ、その2割9分がまあいいか悪いかなのか分からないですけどもね、うん、今の状態で大山4番においてで1、2、3番もしくはこの下位から回ってくる3番までの段階で、他のチームに比べると対してビシエドが89、打数が89に対して大山が106っていう数字やからね。
あ、まあ、20ぐらい違うんですね。
うん。まだ岡本なんかちょっと4番たまに外れてるからですけど、78とかね。でも岡本が78っていうのは、前でランナー返されてるから、
はい、
丸とか坂本とかでね。うん。まあだからこそこう、そういう場面に出くわする。場面も多いからなおさら、
うん
うん、同じ3割ぐらい打っても当然打てない打数が7割あるわけやから、
そうですね、
まあ、それだけ目立っちゃうっていう言い方もできないことないっていうね。
あ、
うん、この辺がまあこうか不幸か、まあ、大山選手には試練だと思いますけど、
うん、
うん、だいぶ喋り尽くしましたが、
TT さんは終わり
ますか。
はい、
TT さん、キーマンで終わりますか。キーマンで。
そうですね。
うん、
キーマン、まあ期待する選手になりますか。
うん、
はい。誰か。 誰かいますかっていうのもあれですけど、はい、キーマンは
これ誰ですか。
あれでしょうね。
まあ、キーマンと呼べるかどうか分かりませんが、うん、
はい、
まあ、難しいけど、やっぱこうピッチャーは藤浪かな。
あ、
うん、藤浪が後半から出てきて5勝ぐらいしてくれりゃすごいなと思うけど、
あ、
まあ、それぐらいの状態かどうかもね、まだ分かりませんけども、
うん、
ですね、藤浪、うん、
5試合先発ピッチャーで5試合以下、5試合も投げてないピッチャーが例えば才木とか去年で言うとね、
うん
うん、あとはね、誰がいたかな、あ、出てこないな、あ、そっか、岩佐だとか途中で離脱してるけど、
うん
うん、先発でいうとそんなとこなのかな。
あ、秋山とかですか。
あ、秋山もそうかな。
秋山ね、
はいはい、
ですね、
うん、まあ、この辺は別にね、フルに回らなくてもいいし、多分回る隙が今ないから、
うん、
逆にまあ僕はもうびっくり箱ですけど、岩田がこんだけやれてるのにびっくりしますから、
うん、
うん、もう当人ね、オリックスさんどうぞって言ってたらいいですからね。
いや、
うん、こんだけやれてるのは本当すごいなと思うけどもね、ゲーム作ってるし、だからまあそういう先発ピッチャー、なんか中継ぎ後ろは、
はい、
ね、まあ、小野とか、まあ、その辺がね、
うん、
うまい側にこうアクセントになってるし、
うん、
右の左の岩崎がね、ちょっとロングリリーフチックにやれてるんで、
うん、そうですね、
まあ、この辺はすごい助かってるところですよね。だからそういうこうメンツなんで、その配線処理型のピッチャー、
うん、
誰にやらしたらいいか分かんないっていう、
あ、まあね、うん、森谷島本がよく投げてるっていうのは、
うん、っていうことになってるんですよね。TG さんどうなんですか、ピッチャーで、キーパーは。
ピッチャーはどうなんですかね。ちょっとね、メッセンジャーが厳しいんで。
なんかメッセンジャーの代わりに望月を上げるとかってね。
なんか今上がってきてるっていう話をしてましたけどね。
望月は先発なんですか。
もう今年はずっと2軍で先発ですよ。一番2軍でローテーション守ってるんじゃないかな、こういう言い方するとあれですが。
ですね、そこを誰が上がってくるのか、
うん、
そうですね、メッセの代わり、
うん、
代わり、まあ終わったわけじゃないんであれですけど、
そうね、
うん、
なんかピッチャーは年いってもなんか投げれそうな、
うん、
投げるところがあるという
か、ね、そうですね、
うん、まあ本人が好きか嫌いかなんでしょうけど、まあ中継ぎとか後ろもね、言われることも大事でしょうから、
うん、ですね、
うん、なんか後ろには回りたくないらしいね、メッセンジャーはね。
あ、そうなんですか。
うん、あとは自分のペースでやらせてほしいっていうみたいです。だからローテーションも、まあ、例えば火曜日ならずっと火曜日、もしくは中後でもいいぐらいっていうね、う
ん、ああなるほど、
うん、この順番が変わって間10日とか15日とか空くのが、
うん
うん、結構本人的にはきついみたいですよね。でこの前のなんか15日ぐらい空いてての巨人戦で 2回で、ね、4失点なんかだったんで、うん、まあまあしんどい、当然ね、年齢もいくから球威もちょっとでしょうしね、
うん
うん、メッセの代わりね、
うん、そうですね、うん、横浜さんはどうですか。
横浜の選手でいいんですか。
横浜でもいい。横浜、誰を、逆に阪神から言うと誰を抑えればいいのかっていうところなんで、はい、
ああ抑えれば投げればまあそうですね、まあ、先発ピッチャーになるんですかね、東が上がってくるかどうかかなっていう、うんうん、
なるほど。
一向に2軍で調整に入ってから上がってくる気配がないのでそうなんですよね。その結果最近リリーフであの石田ってまた左ピッチャーがいるんですけど、
はいはい、
まあ、前の阪神戦で確か投げてたのかな、
投げたね、
はい、リリーフですごい良かったんですけど、
うん、
まあ、どうやら多分東が上がってこないのも含めてちょっとまた先発調整に入ってるんで、うん、まあ、後半はその東、石田あたりのそのあたりでちょっと先発が1枚2枚あと入ってくるかどうかですかね。
うん、
そこら辺は阪神さんに比べると投手事情のやりくりが難しいところがあるんで、
いやでも上茶さんが、
上茶谷はもうよくやってくれてますよね。
すごいね。
とりあえずこの球団はどうしても、しかも
どんどん良くなってるもんね、上茶さんね。
そうですね、なんせこの球団はちょっとルーキーが大黒柱になるチームなんで、
うん、
もう1年フル回転させて2年目以降外どこかに行ってしまうっていうパターンを、うん、
なんか3年後に出てくるっていう
ちょっとね、まあ、まあそうですね、あとはそうですね、打つ方もまあ筒香先生ですか、うん、ちょっと状態が落ちてるんで、
う
ん
う
ん、
そうね、うん、今日の左中間のホームランなんかどうですか。
いやーレギュラーシーズンでお願いしますっていう感じですね長らくそれ見てないぞっていう、うん、いやいや、ちょっとオールスターでこれでリフレッシュしてもらえればとは思いますけどね。
そうね、
いやでも本当阪神、逆に阪神さんの方もあれですよ、あの福留さんいないとどれだけ脅威がないかっていう話ですよ。
うん、いや阪神ファンがこれが望んでた形だと思いますよ。
あ、本当ですか。
福留を外して若いの掘り込むっていうね。
うん、
うん、今半ば強制的にこういう形になってますけども、
そうですね、やっぱ、うん、勝負どころの怖さが段違いではあるんで、そのバッター福留とその他の選手とだと、
うん、そうね、
まあ、なんかある意味キーマンじゃキーマンなのかなとは思いますけどね、その終盤に戻ってきてっていうところで、まあ、できればこのまま今シーズンはもうお休みいただきたいんですけど、
うん、
なるほど、ね、
なるほど、
はい、
分かります、ありがとうございます。
はい、
はい、今日はそんなところで、あとは何か告知、はい、告知が浜杉さんは何かありますか。ないですか。
告知ですか。一応もう最近全然配信してないんですけど、はい、まあ、私も、はい、ポッドキャストは配信させていただいているので、
はい、
番組名があの野球が好きならそれでいいじゃないという番組で、一人喋りの方させていただいてます。まあ、大体1回の尺が、うん、10分ちょっとなんで、まあ、サクッと聞けるかなと思うんで、もしよろしければ、ブイスターズ以外にも結構違う球団の話とかもしてますんで、よかったら聞いてください。はい、
はい、
すいません。
はい、
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 ハロープロの話だけすげえ聞かれてる
野球以外の方が食いつきがいいのかもしれないなっていうのを最近ちょっと思い始めてるんでそうですね、
でタイトルにハロプロ絡みでこうちょっとこう、ね、いじると、
あ、なるほどね、
はい、ほとんど聞いていただけます
か。詐欺まがいのことタイトル詐欺みたいなことそうですね、そんな、はい、感じなんで、はい、
はい、ありがとうございます。今日はタイガースキャストの方は、ですね、まず番組のオープニングとエンディング担当の荒牧亮さんのですね、
うんうん、
ワーマンライブが、はい、11月17日ですね、ボイスオブソウル、うん、ボリューム5ということで、うん、はい、11月17日日曜日の 下北沢ガーデンですかね、はい、で行われます。一応チケットの方がチケットピア他で発売中ですので、はい、ぜひ、
はい
はい、よろしくお願いします。
あのこの日から新しいアルバム、はい、はい、確かソウルフルっていうタイトルだったと思います。
はいはい
はい、
はい、この17日が先行発売だったと思いますよ。15曲入りのフルアルバムですよね。はい、よっちゃんも参加してるみたいですから、野村芳雄さんが。
おすごいですね。
おお、うん、
ですね、はい、ぜひぜひ
期待しますと、
はい
はい、
お願いします。
皆さん行きましょう。
はい、はい、で、この番組の、過去回、ダウンロード販売の
方、はい
はい、行っております。これはブースっていうんですかね、 BOOTH ブースっていうサイトの方で、行っておりますので、ご興味のある方は、はい、覗いてやってください。
はい、
はい、はい、お願いします。
で、はい、あと、まあ、番組の方に、まあ、感想、ご意見等々、の方ですね、まあ、Facebook ページ、メッセージなり、Twitter のダイレクトメール、それから、タイガースキャスト @gmail.com、こちらの方に送っていただければと思います。
はい。
はい。
はい、
以上。
まあ、もう こんなテーマでやってくれとか。
そうですね。
俺が番組に出たいよとか。
お、いいですね。
はい、そういう方もいらっしゃれば、
はい。
どんどん。おっしゃっていただきたいと思いますよ、
はいはい、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、今回は以上です。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。幸せでありますように。